るよね。それはお酒ですか？
水です。
お、水ですか？
健康です。
あの、リンパの腫れが収まりまして。
あ、そうなんですか？
多分、
ほとんど、何より、
ボコボコが見えなくなって。
まあ、よかったね。うん。
なんとなく、まあ、完全に引いたわけじゃないなって感じではあるの。なんとなくボコボコ残ってるから。でもまあ、いいというお許しが出まして、飲んでます。
え、禁酒のおかげで、やはり
引いた。禁酒と抗生物質じゃないですかね。
ああ、そうか、薬もなんだもんね。
でも飲んで。
え、よかったね。
しかも、血を取って、
行ったんだ、病院。
そうです。あのですね、めちゃめちゃ健康でした。どこにも問題ない。何一つ問題なかった。
いやー、何よりだね。何よりだよ。
本当に、あの、コレステロール値が基準より低いから、はい、低いぐらい。でも問題ない。そう、低いから。
よかった、それは。
なんか基準より低いものは一応なんかこう、チェックみたいなのがつくんだけど、低いものしかなかった。
うん、う
ん。とんでもなく健康体ですか。本当に。びっくり。
何より。
そういうことはっていうね。
え、
なんで腫れたんだって話ですよ。
何があったの？確かにね。そう言われてみればそうだ。
ストレスってことにしとくみたいな。
ストレス。いや、ストレスかもね、本当に。
まあでも本当にわかんない。健康
よかった。いや、何より。よかったです。え、予言カフェはどうでした？
え、聞く？予言カフェにですね、そうそう、私、7月の、
うん。
あれ ?8 月か行ったの ?8 月の2日。はい。2週間ぐらい前に、予言カフェっていうのに行ってきました。イエーイ
前回撮った次の日に行くって言ってたのね。
そうそうそう。で、あの、予言の世は、あの予知の世じゃなくて、預かる、預けるの世なんですよ。
はぁー。なるほど。
行くまであんまり全然分かってなかった。
うん。なるほどね。でも言葉をくださるってことじゃ。
そう、な、キリスト教系の感じですね。あんまりその宗教詳しくないんで、なんか下手なこと言わないですけど、なんか、その、洗礼を受けた、定職者が、まあ、カフェで働いていて、うん、カフェの一つのサービス、うん、お金は別に取らない。一つのサービスとして、神様からのお言葉を代弁しますっていうスタイル。
うん、あー、すごいね。え、どうだった？おもろかった？
じゃあ、まず聞く？
え、聞く。そうしよう。
ちなみに、まあ、大体3分って言われてたんですよ。私、なぜか4分半あって。
ちょっと多めの言葉を。
そう。まあ、まず聞いてみましょうか。
はい。
ちなみに結構早口なんで、びっくりするよ。
あ、そうなんだ。
主が言われます。愛する我が娘よ。私はあなたを本当に愛していますよ、と主が言われています。そしてこれからのその状況において、あなたがますます、ひたすらにそのゴールを目指して、走り始めていく、なんかその良き道を与えますよと主が言われます。あなたが初めは何かこう、ゴールがはっきり見えないけど、でもとにかくこうやらなくちゃって感じでこう、走り出していくのかな、そんな風に思えてしまうかもしれないですけど、でも主が言われています。私がちゃんとしっかりとそのゴールっていうことを本当にこうあなたがこう見始めていくことができるように、そのビジョンをこう掴んでいけるようにあなたを助けていきますと主が言われています。それが最終のゴールでなかったとしても、それでもあなたがそこに向かって生き生きと、あそこに行きたいと行こうと本当にこう決めていけるようにあなたを助けていきますと主が言われます。
BGM すごすぎてちょっと現代音楽やばいね
そうなの、まあとりあえず聞いて。
世の中が本当に日々、移り変わっていく、その中においてどこにゴールを定めればよいのか、本当にこう難しいように思える時も多いかもしれないですけれども、でもそれでも、あなたが、本当に私の愛の見ての中において、 本当に、とりあえず最初はとりあえずかもしれないけれども、でも本当にそのゴールを定め始めていけるように助けていきましょうと主が言われています。何かこう草の根的なというか、本当にそのような、何かこう開拓者的なパイオニア的な、そういった働きということに対してもあなたがこう、携わっていく、そういったこう賜物もあり、ですから本当にそういったことも何かこう少しずつ思い巡らしていきつつも、じゃあ、とりあえずじゃあどこにゴールを、置いて、目標を置いて、そしてそこに対して自分がこう心を注ぎ力を注いでいくのかということを、決めていけるようにあなたを助けていきましょうと主が言われています。そして、あなたが、何かこう集中してしようとするときにこう右から左からいろんなこう、まあなんか催促が来るかのように、なんかこれをしてくださいとかあれをしてくださいとか、なんかあれをしてほしいとか、そういったものがこう入ってくるように思えたとしても、あなたがその中において、何かこうどうしようと思ってしまうのではなくて、あ神様、あなたが今日のその優先順位を、何かこう、助けてくださることを、本当にこう求めますと、ただシンプルにそうにしていけるように私を見上げ、私の愛の光の中において、本当にその安心していくことができるようにあなたを助けていきましょうと主が言われています。またあなたが受け取るべきでないその催促ってことに対して、あなたがその、まあ、良い意味でその境界線を引いていくその、勇気、その勇気というかその力をでますますこう増し加えさせていきましょうと主が言われています。また私自身があなたの盾となり、本当にそのあなたをこう、守る、本当にそのようにもしていこうとしていますからと主が言われています。神様どんな形で、本当にその防御してくださるのかな、守ってくださるのかなってこと、本当に期待し始めていけるように、あなたを助けていきましょうと主が言われています。あなたはこう波の中にこう、揉まれてしまうものではなく、本当にしっかりとした私の愛の船に乗って、落ち着いてその状況を見ることができる、本当にその力持っていますよ。ですから本当にこう心配しないで、ますます、本当に全てのことに対して、落ち着いて、本当に取り組んで、いくことができるようにと願っていますと主が言われます。そして、あなたの健康を強めますと主が言われます。あなたが本当にこう全てのこと、本当にこう、成し遂げていく全てのその体力、気力、私が一つ一つ、整えさせていきますと主が言われています。無理しすぎることなく、あなたが本当にこう、適度なその休みを十分に取っていきながら、私の愛の中において安らいでいきながら、本当に全てのことをポイントポイントをしっかり掴んでいけるようにあなたを助けていきましょうと主が言われます。私は本当にあなたを愛していますからと主が言われています。
ありがとうございます。
はいはい。なるほど。思ったのとちょっと違かったね。どうですか？これを受けて。
まずね、まず、うん、カフェに着いて、アイスコーヒーかなんか飲んで、うん、3人で行ったのね、職場の人たちと。で、
うんうん、
どなたからやりますかって言われて、なんかどうぞどうぞみたいな感じになって、まあ、私がやることになったのね、最初に。
うん。
なんだけど、まず私の席的に背後にものすごく大きいスピーカーがあって、なんかその中で定期的になんか演奏会みたいなことをやっているらしい、うん。それのシーンが結構爆音で流れていて。
爆音だったね。
そう。右耳からその、ありがたいミュージックと左耳から予言っていう状況で、うん、とりあえず3分は真剣に聞こうと思ったんですよ。
うん、
なんだけど3分経っても終わんないわけ。もう本当にマジで残りの2分、1分半、集中力切れたってもう、うん、もうダメだと思って、とりあえず録音だけはして帰ろうみたいな感じで、
やば
そう、まあ2、3回聞き直して、うんまあ、やっとこう、お言葉が、ま
あ、うん、入ってきた。
入るっていうか、まあ、理解するというか、聞けたみたいな感じですね。
うん
うん、まあ、その状況的に言うと、私の4分半があった後に、うん、まあ、3分3分ぐらいの感じで、残り2人ももう立て続けに同じ人が、もうこの調子をね、結構まあ、1.5 倍速ぐらいの感じで、普通の会話をね、ダダダダダダダダダダダって、こう、シュワシュワシュワシュワみたいな感じでこう話していて、 なんかちょっと圧倒されちゃったんだよね。
みんな違うことを言うの、ちゃんと。
言ってた、言ってた。
確かに、こう、ヒーハーにフィットする言葉だったよね。
もうそうかな。いや、なんか、
そうなんか、あちこちからいろいろ言われるみたいな。
まあね、まあね。だけどね、なんか、うん、3人で行ったうちの1人は、まあ、半年に一遍ぐらいの定期的には行ってるって人で、うん、別にキリスト教徒でも何でもないんだけど、
すごい。常連。
の神からの、こう、言葉に対しての信頼をしているって言っていて、で、なんか今回自分が言われたこともすごく当てはまるって言ってたんだけど、なんかどうでしたって言われて、私も結構言葉に詰まっちゃったというか、なんか、すごく当たったとも、言えないというか、
うん、
まず本当に、からくりが気になっちゃったけど、こんな、まあ、合計、だから、10分ちょっと12分ぐらい、ふわーって喋れるからくりも気になっちゃったし、この人何者やねんっていうのももう気になりすぎたし、なんか確かに全員違うことは言ってるんだけど、
うん、
私のことに関して言うと、なんか一応さやっぱ自分のこと言われてるから自分に置き換えて聞かなきゃって風に思うじゃない、まあ信じて。
うん、
まあそうすれば、自分と当てはまることは確かに言われてる気はするんだけど、
うん、
なんかすごく引いて聞くと、これ誰にでも当てはまるんじゃねえかなところもあって。
いや、そう、私にも当てはまるし、多分10人いたら6人ぐらい、あーってなると思う。
そうなのよね。なんかものすごく具体的な何かを言う。まあ具体的な単語は入ってるんだよ。パイオニアとかさ、配属されるようにとか、なんか割と具体的なことは言ってはいるんだけど、なんか、結果的には神の思う気持ち。まあ、うん、神の愛みたいな、
うん、
結構その実態の感じられにくいものがやっぱ
全然楽しんでないじゃん、ちょっと待ってやば
に言われてるとか、うん、その愛の中でとか言われると、うん、ちょっと急にこうふわっ、
まあ、
ふわっとする瞬間
もあって、うん、そういうもんだよね、神様っていうの。
だからなんかこう、うん、すごく的確なことを言ってるもう2秒後には、シュガーとか始まると、またなんかこう、意識としては、なんかフォーカスと、こう、すごく引いてみるのが、もう、すごい繰り返されていて、なんか、
うん、
その揺さぶりの中で、あ、私に合ってるかもっていう洗脳、洗脳っていうことは失礼かもしれない。
なんか言葉悪いな、
うん。私のことを言ってるかもしれないという、まあ、錯覚みたいなものも、なんか、トリックの中であるのかもしれないみたいな、なんか結構ね、引いちゃった。
トリック。マジ、マジックだと思ってるじゃん、もう。信じるとかじゃないんだ、ね。どういう仕組みかっていうことが気になっちゃったね。
いや、気になっちゃったよね。
占い師と一緒だね。
信じる。占い師じゃないらしいのよ。
で、言うにはね。
そう、言うには。で、うん、なんか、その、自分も、その、予言者になることはできるみたいな。なんかそこに本とか置いてある。聖書みたいな感じの。まあ、この予言に関して出てくる単語の意味みたいな、単語帳みたいなとこもあって、
うん、
それの最後の方に、なんかまあ、これは占いではありませんとかいろいろ書いてある中に、あなたも予言者になれますみたいな。まずはなんか、定期的な礼拝、違う、洗礼、違う、なんだ、
うん、
集会に行って、まあ、神様に
聞
きながら、多分自分が洗礼を受けて、キリスト教徒になって、で、そのセミナーに通えば、自分も予言者になれる。で、なんか最初の頃は、やっぱそのチャネリングっていう、まあ、やり方、なんていうの、こう、まあ、神の声を聞くみたいな、その、やり方っていうものがうまくいかなかったりするから、二人一組とかでやるらしいのよ。予言者候補が二人一組でチャネリングして、誰か一人を。で、なんか合ってるよね、こういうこと言ってるよね、みたいなことやり取りしながら、まあ、その、予言、うまく伝えられるように、自分が感じ取った神の言葉を、うまく他者に伝えるっていうことを練習していくらしいんですよ。もうなんかその辺から結構もう、およよみたいなさ。
結構宗教の入り口に立ったね、キーハ
ー。そうそうなのよね。
ギャルにいた割に、もう入信するとこまで行ったんだ。
いや、入信はしないけど、いやだからそう、すごくこう、そう、まあね、宗教を感じたって感じだよね。なんか、その、予知する、 言葉の予言なんか、いや、実は占い的なことの方が、なんか結構エンタメ性があって、
うんうん。
まあ、嘘とか思いながら結構聞けるんだけど、なんか、この、こっちの予言、私が体験してきた予言っていうのはやっぱ神が主体としていて、なんか神に対してやっぱそんなさ、おちゃらげたことも言えないしさ、当たってねえよとかも言えないしさ、なんかその、こう、おごそかにし、こう、おごそかに、なんて言うんだろう、こう、結構真面目な気持ちでこれを受け取らなきゃいけないっていう状況になってくると、やっぱちょっと、みたいな、なんか、だなんか当たった当たってないとか言うことさえも失礼なんじゃないか。
そういうことじゃないね。
そうそう、そういうことじゃないのよ。
神様がもうくれてる言葉だから。当たらないとかじゃない。
そう。
思ったのと違かったっていうことだね。
そうだね。思ったのとまず違かったっていうのと、
そもそも。
バカにするってわけじゃないね。なんかこう、笑い話とか、うん、こういうの言ってきたんだよとか言って、なんか気楽になんかこう、できる
ような。エンタメとして。
そうそうそう、エンタメじゃなかったってところ結構、うんうん、
確かにこれちょっと本気だったね、エンタメ
結構本気だったのよ
マジだったそう、そういうことでした
マジでしたっていう、
マジでしたね。
あ、だから、
ね、いいね。でもその半年に一回通ってるその人も気になる。結構
その人はなんか当たってたっていうか、なんか行きたかった理由があってで、それに、まあ、同僚二人を連れてったみたいな状況だったみたいで、うん、本人は、
割と、占い、占いってかなんか、タロットみたいな感じだね。あなたは今こういうことを、指し示されてます。
そうそう。占いも割と。そうそうそうそうそう。指し示されていますみたいな感じ。
そうそうそう。未来はこういう、こうなるからこうした方がいいとかね。そういうことだ。
なんか、結局ね、これに関しては、私は何も情報を提供してないわけですよ。うん、預言者には。
うんうんうん、
なんなら私の顔さえも見ないで話してるのね。なんか余計な情報入れたくないからっていうことらしいんだけど、だからなおさらこうさ。
余計な情報なんだ、顔。
うん、なおさらこう、ふんわりしてるというか、
うん、
あ、当てはまるよね、みたいな。当てはめようと思ったらいくらでも当てはまりそう、みたいな感じの内容に、なってしまうのか。いや、でもこれは神の言葉だから、ポリポリ。
神の言葉だから、そういうことだよ。
そう。でもなんかその、4年半もあったから、まあ、その、うん、神はすごくひなさんに言いたいことあったんだよ、みたいな感じだったんですけど。
いや、神はね、決意があった。そうだよ。ありがたく受け止めて。
受け止めてるよ。受け止めてる。
そうだよ。そうだ、そうだ。2、3回聞いたんだもん。
聞いたし、上司にも聞かせたわ。
なんて言ってた？
誰にでも当てはまらないって言ってた。まあ、みきゃさんは本当にエンタメ的なものの方が好きだから、
うん、
なんか占い、それこそ占いとか、なんか、そういう方が好きだからさ、うん、なんかそういうものとして考えたときに、なんかこれ誰にでも当てはまるよね、みたいな感じで。なんか、うんって感じだったけど、うんっていうかなんか、なんかまあ俺はいいかなみたいな感じだった、
ね。そうだね。同じ感想だね。だから
ね、うまくそう、やっぱ、当事者としては、なんかその、やっぱ言葉に出しづらいね、こちらの表、この感想に関しては、いや、本当に染みましたっていう感じでもないし、当たってないって言い切れるものでもないし、そもそも前提が結構気になっちゃって、でもなんか前提をいじることもできない神だから、みたいな、そのね、
ちょっと重い、なんて言うんだろうな。一歩間違うと不謹慎になるね。
それ、それ、それよ。それ
なの。難しいね。
難しいでしょ。
ジョークにできない、信じてる人もいるっていうことなんで、そういうことです。いい経験でした。
いい、そうだね。
うん、あ、まあまあ、なるほどね。そこまでの、お持ちさんとは違ったってことでした。
そう、でも多分、これを、をすごく大事に来ている人もたくさんいる。
そうだよ、
ね。キリスト教徒の人は、 神からのお告げというものに関してはすごく敏感だろうし、アドバイスというか、背中を押してほしいみたいな気持ちで生きてる人もたくさんい
る。支えになるもんね。
うん、ちょっと支えにみたいな。だけど、なんか、私は、うん、まあ、これを聞いた現時点の私の、まあ、まあ、気持ち、では心の状況的に言うと、うん、なんか、この、まあ、この話、この神からのお告げに関しての話が支えになるほどまだ病んでないかも。
よかった。それは何よりってことじゃない？何よりってことだよ。
そうだよね。そうかな。まあ。
よかった。うん、採血も何もなかったし、
そう
予言もそこまで響かなかった。よかったっていう。
そうだね。なんか、もうちょっとね、やっぱ病んでたら、こういう言葉はすごく心の支えとかになるのかもしれないけど、
うんうん、
なんかその自分の信じた道を進めばいいよ、みたいな、まあ、ことじゃん。まあ、多分言ってたことって。大丈夫。私が、愛の中であなたを見守っているから、いろんな人にやいやい言われても、あなたは自分の思った道を進めば、なんか、パイオニアにもなれるかもみたいなことを言ってくれてるんだけど、それに関しては大丈夫、自分で大丈夫って感じかな。なんか、自分で信じたこと自分で進めるタイプなんで、みたいな感じ。
それ、いい状態、いい状態、よかった。
でもさ、
いい状態になるね。うん。
うん、てかなんか、そこで悩んだことが自分の人生でないなと思ったわけ。自分の決める判断で、すごく悩んだりとか、
うん、
まあ、人にね、ある程度言うことはあるけど、なんか、神様まですがってどうしたらいいっていう前に、
うん、
なんか私の近くには神様みたいな人たちいっぱいいるから、相談もできるし、でもなんかそもそも、なんか結構私の中の相談ってもう結構答えが出てる上での確認作業みたいなところがあるから、
うんうんうん、相談って結局そうだよね。
そうそう、なんか、もうちょっと神様と距離が近かったら、これもなんかその相談の一個で大丈夫大丈夫って言ってくれてるように聞こえるのかもしれないけど、なんか、申し訳ないけど、ちょっと神との距離はちょっと遠いかもしれないみたいな。
そうだよ。一回目だから。一回目だから、それ距離もある。
し、別にね、神様信じてないわけじゃないよ。だけど、どちらかというと私、仏教徒だし。
そもそもね。
そもそもね。うん、
なるほどね。そういう感じだったってわけね。
そうなんですよ。あまりエンタメ性がなくて。
いや、いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ。いいんだよって何か始めた。いいんだよ。全然。じゃあ、始めよう。
なんか、けけ。
はい。ごめんごめん。何、いいの？
大丈夫、大丈夫、大丈夫。しょうもない。うん。始めていきましょう。
はい。
ルーサムのルーヒアです。
ズサムのサム、ゆきかです。イエーイ。
本日は2021年8月の14日土曜日22時23分でございます。
はーい、こんばんは。
こんばんは。
ちゃんと2週間ぶりです、これは。素晴らしい。
素晴らしいね。神にもすがりたい的な、うん、本当に、どうしたらいいの私、みたいなことがあって、なんかあんまり頼れる人も、いないというか、頼れる人がいても話を分かってくれる人がいなくて、もう少しこう、割とフラットな視点から、なんか背中を押してほしいみたいな方は、ぜひ、予言カフェ
に来てください。大丈夫？その状態？いや、その状態だとあんま行かない方がいい気もするけど。そこじゃなくない？頼る場所。いいのか。
いや、だからね、ちょっと分かんないよ。やっぱわかんない。これはね、私がキリスト教徒じゃないってところがまず前提であって、理解が、まあ、っていうのはある
めちゃめちゃ気を使ってるじゃん。
のかもしれないけど、
うん。
まあ、でもすごくそれを頼ってる人もいるけど、どのようにそれを活用してるのかっていうところはちょっと気になるよね。神からの言葉というものをどういうふうに実生活に取り入れて、自分の活力みたいなものにつなげていったりとかしてるとかはちょっと気になるから、もしキリスト教徒の方切り聞いていて、予言とか割と適切に聞いてる方がいらっしゃいましたら、メールいただけたら嬉しいです。お待ちしてます。
やば、
do some good work。
あのさ、ゆとたわがさ、
うん、
今度なんかラジオのイベントで、あの、三四郎の間とか、アルピンの酒井さんとか、
うん。
あと誰だったっけな、あと令和ロマンとか、
うん、
令和ロマンって若手がいるんだけど、めっちゃ好きなんだけど、
うんうんうん、
とかが出るイベントの MC やるんだよ、ゆとたわ。
すごいよね。えぐい。
めちゃくちゃすごい。
なんか昨日に、こう、ラジオって、お仕事にしてってるよね。
すごい。カリスマ。
まあでもさ、どれが始めた頃にはもうさ、結構ほら、コアなおじさんファンみたいなのがついてたじゃん。
いや、そう。いや、ゆとたわはすごい。それでゆとたわ聞いてみたの。ゆとたわはやっぱり爽やかだよね。爽やか。爽やかだった。久しぶりに聞いたら。久しぶりってか、あんまりちゃんと聞いたことなかったけど。うん。うん、まずなんか声が綺麗。ちょっと多分、うちらより。
うん。
2音ぐらい高い。そう。2人とも声綺麗だし、話題も。
それで。
できる？
できるよ。それで？
こういうことで、こういうことでいいのかな？
いいと思う。
バカにしてない。
バカにしてないよ。バカにしてないって言うからバカにしてるように聞こえるんで。
あ、私の心に。
真剣にゆとたわに憧れてるということです。
あ、ほんと？なんかちゃんとドラマ、この回は一本のドラマについて話して、そこからみたいな。
うんうん。
ちゃんとしてた。あ、いいわ。
ちゃんと、ちゃんとしてた。
いや、そう、爽やかだなと思って。もうポッドキャストがね、流行ってますから、このご時世。
うん。
ドラマ始まったよね、ポッドキャストのね。
うん。
お耳に合いましたら、ね。あ、そう、それで、そのゆとたわの流れで、あの、スタディっていうさ、雑誌。うん、雑誌あれ？なんか、スタディっていうやつ。雑誌。なんわかんない。あんまりちょっとわかんないけど。雑誌やってる方のラジオに、第1回にフォトハさんが出てて、それを聞いてみたりしたこと。オンザストリートっていう、古着屋の人が出てたりして、おもろかった。です。最終的に東京ポッド許可局に舞い戻って、ずっとおじさんの話を聞いてる。そうですね。ゆとたわびっくりしたっていうことでした。どうですか？あ、あと、フジロックに行けなくなりましたね。ちょっと私が。
あなたがね。
はい、私が行けなくなりました。非常に、残念ながら。やっぱ田舎の若者には、
うん。
の、あの、フリーターには、うん、ワクチンが回ってこないっていうことで。
うん。うん。
なんかね、9月1日以降だった予約開始が。
うん。
そもそも、これは無理と思って。
遠いね。
おい。今、でもなんかその、40代以上の人は、一応予約ができる期間なんだけど、まだなんか停止中、予約受付停止中とか、準備中とかで。
供給量がね、うまくないですよね。
田舎だとまだね、別に大丈夫と思ってたしね。いいな、フジロック。
行ってきますよ。
いや、羨ましい。
小島と。
めっちゃ寒いよ、こっち。ちな、気をつけて。ほら、もう、触れない。
マジ？
うん。めっちゃ寒い。
なんか、
一出したし。
ウルトラライトダウンとか持ってこうかな、みたいな。
あ、うん。確かに、あれがあれば大丈夫かも。
うんうん。
なんか、今、豪雨じゃん。
うん。
この雨が降り出してから、すごい寒くなった。 昨日避難勧告出ててさ、こっち。
うん。
ビビったわ。うち、家の裏が崖っていうかなんか山なの、すぐ。
うんうん。
で、その山側の壁がないからまだ、ブルーシートで家作り中だから、土砂崩れ来たら一発で終わるねって話しながら。
ね、マジ気をつけてね。
え、マジめちゃ危ない。でも今はね、もうやんだな、雨。さっきまで降ってたけど、やんだり降ったりして。
うんうん。
すごい虫の音。
やだよ、なんか流されたとこ。
いや、ほんとだよね。いや、でもあり得る、全然。だからし、浸水はないけど。
うん。
土砂崩れあるね。地滑りあるね。
東京にいるとあんまりね、まあ、雨強いなとかはあるけど、うん、
まあ、東京はもう。
他の方は、ちょっと浸水が時々あるんですよ、多摩川。
あ、そうなんだ。
うん。
ええー。
だけど、まあ、そもそもそれを分かってて、ちょっと高く作ったりとかしてるから、うん、まあ基本は大丈夫なんだけど。まあでも、うん、本当に、うちの近所は浸水してたね。ちょっと前のやつで。あと、ちょっと前かな。なんか、川沿いの人と死んじゃった人いたし。
マジ。いや、マジ。ほんと、すごいね、この雨。ずっと降ってるもんな、ね。
そして急に寒さを持ってきたよね。
うん、そう、もう秋だよ。夏が終わった。終わったんだが、夏。
めっちゃ虫ないからいいんだけど。
あ、そうだ。
うん。
なんだっけ春？
うん。
そうだ、春が好き。
秋が好き。うん。
わかる、私も。夏でも夏らしいことなんもなかったなぁ。暑すぎたしなぁ、ちょっと。
夏らしいこと詰め込んだわ。うん、その、言ったからこの前。キャンプじゃない。
キャンプ行ったの？
うん。なんか、川行った、一泊二日で。
あ、
バーベキュー。
川入ってたね。
うん。行って、ピザ焼いて、まあ、コテージ泊まって帰ってくるっていう。
いいね。なんか、仲良しだね、めっちゃ、職場。
そうだね。なんか、最近すごくそれを感じる。
めっちゃいいじゃん。ナイスチーム。
なんか、お昼ご飯とかなんかみんなで一緒に食べに行ったりとか、まあ、普通にしてたけど、なんか普通じゃないっぽいね。
そうだ、あんまりないだろうね。
あんまりない。
まあ、あるってあるけど、まあ、付き合いでみたいな感じだもん。もうほぼなんか友達だった子もいるもんね、うん、そもそもが。
そうそうそうそう。で、なんか、まあ一緒にさ、その一緒働いてこの一人に、その子他のところに働いてて、うん、他のところはランチどうしてんのって言ったら、え、みんなバラバラだよ、みたいな感じで。うん、
まあ、そうだよ。
年齢そんな遠くないから一緒に行けばいいじゃん、みたいな。私も知ってる人たちで働いてるんだけど、まあ、また
別に。
だから、いや、話すことないって言って。え、話すことないって何みたいな。
うん。
え、でもこっち、みんな一緒に行ってるじゃん。したら、いや、仲いいと思う、みたいな。
うん。
そうなんだ、みたいな。なんか、仲いいんだ。なんか、私、本当に今まで働いてきたところって、大体多分仲良かったんだと思う。一人で食べるとかない。普通に、誰かと。
キーハーがそうだよね。キーハーってさ、割と誰でも話し続けられるでしょ。
でも自分の中ではそんなに話は得意な方だとは思ってないよ。
いや、誰とでもちゃんと話せるイメージあるわ。私、その話すことがない側だもん。ちょっと、話すことないな。うん。
自分から最初の、一つ目の会話をするのはちょっと苦手かも。
うん、
本当にね、普通の会話しかできない。そうなると。だから、なんか相手が何か話し始めたらそれに対して乗っていくことはすごくできる。
ああ。
例えばなんか最近植物買ったんだよねっていう一言でも向こうがしてくれると、え、あでこうでこうでってなってできるんだけど、その最初の一言目を話すのはちょっと苦手かも。
あ
の、目の前でご飯の話だけしかできない。
黒い私も美味しいしか言えなくな
った、うん。そう、普通の会話しかできないけど、まあ、でもご飯、なんかあんま一人で食べるの好きじゃないから、なんか、
全然一人でいいな、私。
ご飯、誰が行くって大体なっちゃうね。ランチどうするって大体みんなに聞いてる。
それでいい雰囲気作ってるね。それいいことだ。いいことだと思う、すごい。
ズルサムグッドワーク。
え、友達できた？
え、できないよ。誰とも会ってない。
やっぱ Tinder やりなよ。
Tinder？ いやー。いやーって感じだね。もう、全然、そうだね。友達ね。なんか、出会い系のさ、そのアプリをやってさ、普通に恋愛目的で Tinder とかやってた子がさ、
うん。
なんか、チャットして、デートとか行くことになって、デートしてる途中で、いや、誰ってなるって言ってて、そうか、と思った。なんか、いや、そう。
急に。
そう、見ず知らずの人じゃん。
うん。
そこで友達になるってめっちゃむずない。なんか、学校とか会社とかさ、
うん。
強制力が一定数働けば、あとまあなんかの、返事で、友達の友達とかさ。
うんうん。
その、ゼロからスタートすると、その、誰ってなりそうだなと思った。なる。
まあ、なるけど、まあそこはさ、友達をどれだけ作りたいかっていうところでさ、モチベーション変わってくるっていうかさ、いや、誰ってなってる。いや、誰がならないように、なんか別に悪くない人だったら、で、お互い別に友達を作るって目的が一致してたらは、もう次の遊ぶ約束をもうすぐしちゃうよ。そしたら。
うん。モチベがね、そこまで、ちょっと、人って感じだ。まあでもちょっと、今は、まあいいわ。そのうち東京に、関東に戻ると思うんで。
関東
したら、
おいでよ。
そうっすね。そのうち戻ります。ワクチンと、うん、あと歯の矯正が終わったら考えます。あ、
かわいい。
だいぶ歯が抜けたところに埋まってきたの。
うん。大丈夫？ご飯食べれてる？
うん、全然。痛いけど食べれる。やっぱ、食欲が勝った。痛みより。おかげさまで。肉も全然食べてるし。そうですね。
最近の、あ、でもね、そうそうそう、余計な話に戻ってもいい？
全然、何？
なんかさ、一時期私さ、日記書いてたじゃん。まつーちゃんとかさ、
うんうんうん。うん、流行ったよね、一時期、日記。
あれを、なんか書きたいと思って、予言の日に。
うん。
書いたのよ。すごい書いたの、しかも。
そもそもすごい書いてたもんね、日が。
そう、だけど、まあ、もうさ、飽きてさ、書いてなかったんでしょ。
うん、
でもなんか書きたいと思ったら、うん、わーって書き返してとかしてたけど、すっごい不定期だったの。結構間が空いてて、うん。で、予言カフェの次の日に、すっごい書きたくなって、
うん。
その日のね、いや、これは予言のおかげかもしれないんだけど。うん、予言のおかげ？
恩恵受けてるじゃん。ちゃんと。さっきあんなにディスってたのに。
うん。
うん。
なんか家に帰って、まあ予言の日にね。
うん。
うん、なんか、夏になって、初めてお湯を溜めたの。お風呂入るために。
うん。
冬は結構、お湯使うの好きだから、結構溜めるんだけど、夏はなんかめんどくさいし、暑いし、まあ溜めてなかったんだけど、すぐ溜めたくなって溜めて。
うん。
で、なんかすっごい歌も歌いたくなって。
うん、うん。いいね。
ピッツを大音量で流しながら、お風呂場で、
うん、
めちゃめちゃ歌って。
うん、いいね。
多分30分以上、お湯に浸かれてたら。
すごいね。
で、なんかもうすごく歌が歌いたかったから、もうその日ずっと歌ってたの、家帰ってきてから。
うん。いいね。
なんか、歌うことによって、なんかすごく、心の安定を感じたのね、なぜか。なんか、予言を聞いて、やっぱり家に帰ってきて、歌を歌いたくなって、歌を歌いながらお風呂に入って、その後ずっと歌を歌いながら家事なんだりしてて、すごくそれが、
ご機嫌じゃん。
そう、ご機嫌だし、すごい、なんか、落ち着いたというか、気持ちよくて、その、
発散されたんじゃん。
そうかも。 なんか、予言を聞くことよりも、歌を歌うことの方が自分に安らぎを与えているっていう。
うん。
本当にすごく、気がついて。
私正解だと思う。そうだと思うよ。
いや、だからね、本気でボイトレに通いたいって、また、ボイトレ行きたいよ。
おいいね。うまくなる方に。
そう、うまくなりたいな、みたいな。なんか、歌うことがこんなに自分にとってプラスなんだったら、もっと自分が気持ちよく歌えるように練習したいな、みたいな気持ちが、そうなってきて。
すごいね。
だから、予言のおかげだと思う。なんか、予言、わかんない。多分ね、思ってなかったんだよ。やっぱ、予言が、自分にとって。だから、なんか、その、もやもやを、があって、から、
うん、
何だったんだ、みたいな。簡単にこれは何だったんだけど、うん、なんか、自分にとっての救われる方法って何だろうみたいな部分もあって、これで救われない私は、じゃあ何で自分を救ってるんだろう、自分で自分のことって、なんかケアできてるんだろうみたいなこともあった
ん
だと思うんだけど。
うんうんうん、いや、確かにあるね。その、ソリューション、自分だけの、あるね。
そう、でもなんかそんなことわかんなくて、まあなんか、一つ思いつくのは何かに没頭してるときは、すごく自分は満たされてるから、なんか例えばずっとビーズを縫い付けるとかでもいいし、ずっと編み物してるでもいいし、絵描いてるでもいいんだけど、なんか作る作業でなんか達成感が結果的に出る何かにすごく没頭してるときって、資料作りでもいいんだけど、それは。
結構、
こう自分が、大丈夫って思える瞬間だし、なんかこう満たされていく感覚があって、まあ、でもその、この日は歌を歌うっていうのがすごく自分にとってプラスだったのね。
いや、たまに歌うといいよね。わかるわかる。私も車運転するとき、一人のとき結構歌いがち。
ああ、いいよね。私も歌いがち。車運転するとき。
ね。
結構。やばいぐらい歌ってる。
あのね、わかる。ギリギリの高音攻めてるよね。
うん、そう攻めてる。だからなんか、うん、隣、なんか、駐車場じゃないな、信号待ちとかで、隣に行った時に、めっちゃ歌ってるお兄さんとかいると、わかるみたいな。うん、そう、多分私もこうやって映ってるみたいな。
わかる。ちょうど響くんですしね、あの、あ、ね、空間が。
そう
そう。最高だよね。運転ね、運転ドライ、車掌ドライブいいの。
うん。
やつ、あれもあるな、私、お風呂、シャワーしてるとき、頭洗ってるときとか、
うん、
結構、すっきりする、頭の中が。リセットみたいな。
うん。
思いつくことも多いし、風呂でかいね。入るまでめんどくさいけど。
それでなんか、まあ歌って、まあなんか夏メロとかになるっていくじゃん。そうなっていったら、だって予備校の時の一番人生で自分の中で辛かったと思ってる予備校時代のことを思い出して、その時聞いたアンディ・モリとか、清志隆人とかを、今度はこう流れていった景色から、すごいエモい気持ちになっちゃって。
ああ、エモいね。
こう、アンディ・モリのピースとか、エモいじゃん。その、山田君の、お姉さんのこととか、うん、お子さんのこととかこう、いっぱいあってて、なんかそこにたどり着いたら今度、なんか、死者、死んだ人ね、死者、死んだ人からの予言みたいな話、予言、でいうかなんかその、死者の世界みたいなの多分ないのよ、キリスト教徒で確か。
あ、へぇ。
霊とかっていう存在はないわけ。キリスト教の中には。じゃなんかその、多分、霊とかってどちらかというと多分、仏教的な考え方だったんだと思うんだけど、その死んだ人からのお告げがあるとか、夢に出てきて何か言われたとか、そういうのって、基本的にはキリスト教ってはありえなくて、うんうん、何かその、進言する人は必ずしも多分神なのね。でもなんか、どちらかというと私はその死んだ人からの何かお告げとかの方が響くタイプというか、うん、まあだから、どちらかというとね、そう、まあキリスト教徒じゃないってことなんですけど、まあでも、何度も言うけどね。
うん。
え、そしたらなんか、死んだ犬のこととか思い出して、 なんか実家に帰ると、すごく犬を感じるのね。犬も死んでいないんだけど、いるって思うの。本当にいる気がするぐらい、その、何か感じるのよ。実家帰ると
。
全然怖くない。むしろ会いたいから出てきてほしいんだけど。
いるんじゃん。
いるみたいな。
亡くなった時に住んでた、一緒に。
住んでた。
ああ、それでもそう思うんだ。
そう、死んだ、2匹今まで飼ってどっちも死んだ時に住んでた家なんだけど、今の実家は。すごく感じるんだよね。いい実家帰るといいよ。で、なんかそれが、なんか私の今、身近にいる死んだ人たちなんだけど、何か死にながらも死んだ後に私に対して何かメッセージなのか、なんか会いたいと思ってるのか、なんかそういうのを感じる対象が犬なんだけど、
うん、
なんかそこにたどり着いていって、何か言いたいのかな。
キリストより犬っていうこと。
そうだね。
お盆に最適な話じゃないこれ
は。あ、でも本当だから。そうかもね。なんか、だからちょっと不思議な体験をしたかも。その予言が、で予言がどうのこうのってよりかは、予言がもたらした私への影響として、その自分で自分を高める方法の一個が歌だってことを、まず提案、思い出させてくれたのと、神って存在よりは、なんか死んだ人とか死んだ犬とか死んだペットとか、なんか今もうここにいなくなっちゃったけど、いつの時かは一緒にいた人みたいなものからのなんか見守られてる感とか、なんかメッセージみたいなことの方が割と私信用してるのかもっていうか、そういう人たち、そういうもの、そういう動物を割と肌で感じてるんだなって思った。日々の。
めちゃくちゃ。考えたね、その、予言カフェからの派生が結構あったね。怖いけ
ど。だから、それをめちゃめちゃこう、うわーって書いたのよ。
ああ、日記ね。
うん、なんか、やばい。すごい。なんか降りてきた。
確かに。ずっとそれ書ける時あるよね、たまに。
あるある。
これがこれでこうだ。あ、これがこれでこうだわ。巻き合うことはないけど。結構な影響だったってことだね。
そうだね。いや、確かに、ボンにぴったりだ。ちょっとボンにぴったりだ。なんか会ったことない、私の記憶の中にはいないけど、まあ、多分1歳ぐらいまではいたおばあちゃんとかのことの方が考えたりする。なんか日常的に、なんかその、いない人のことを割と考えたりしてるなって思った。わかんない。お盆だから。
マジ
だから、アピールしてたみんなが私に対して。
ああ、あちら側から語りかけられてる、
うん、うん。全然ね、怖くないんだよね。
うん。
全然怖くなくて、とても好きですよ。もっと出てきてくれてもいいよって思うぐらい。
お盆ラジオじゃん。すごい、
ね。お盆ラジオだね。ね。
うん。あったりしちゃう。え？
いや。そういうのある雪かって。
ないね。全然ない。
全然ない。
あ、今いるな、みたいなことでしょ？
いるな、とかもあるし、別にいるとかいないとか、気配感じてないけど、さっといなくなった人のことを考えたりとか、この人だったら、とか、こういう時とかでなんかこう思い出したりとか？
ああ、それはね、あるかな。でもなんか自分の意識がはっきりしてからだよ。亡くなった人とかのことはたまに思い出すけど。私、中学校の時に同級生が亡くなったのね。
え？
そう。11の夏？
うん。
それはすごい、未だに、 その子のことは思うときは。もうおじいちゃんはもうちっちゃいときだったからな。大きくなったからも亡くなったおじいちゃんも。おじいちゃんのことそんなに、まあ、でも守ってくれてるよって親に言われるから、そうだなって思うけど。
うん。まあでもその同級生親話が、私の場合死んだかどうかもわかんないんだけどさ、その芸大の時に一人いなくなっちゃった子がいたから。
ああ。でも私も大学の時にいた。連絡が取れなくなっちゃった。でも私仲いい子じゃなかったから、その、仲いい子たちが見に行くって言って、そっから知らないよ。
うん、でもそういう、その子のこととか別に、何の気なしに思い出すね。何して
んの？あるよね。
なんか、思い出すときに何か、あんのかわかんないけど。
ああ。
まあ、予言？予言っていうか、なんか言いたいことあんのかなって、でもちょっと思うかも。普段の生活では関わらないから、基本はさ、
うん、
生きてることっていうか、見たもの、見てるもの、見に行くものだけじゃん、考えることって。まあ、うん、対象物があるならば。なんか突然その日常に紛れ込んでくる過去の何か物たち、子たち、人たち。で、なんで今ここで思い出したんだろうって時は、なんか言いたいことあんのかなみたいな。
ああ。いや、それ生きてる人でも全然あるな。
うん、うん。
全然、それは確かにある。
で、なんか、よっぽど、だからそれ、明確に何か言いたいことを言ってくれるわけじゃないじゃん、そういうのって。まあ、夢とかに出てきたらまた別だけど。
うんう
ん、なんか、もしかしてなんか言いたいことあんのかなみたいなぐらいにしか思わないけど、なんかそういう方が、神の予言よりちょっと良かったかも。
ああ
ちょっと良いっていうか、なんか、なんかこう、実感としてある感じがするっていうかさ。
っていうことを、予言会に行ったおかげで気づいたっていう話、
ね。うん。そう。
収穫。収穫ですね、これは。
収穫だね。
うん。予言カフェね。ちょっと思ったらどっちが勝ったね。
いや、そしたらさ、行こうよ。
いやー、ちょっと待って、普通に占いとか行きたいな。え、なんか前さ、キーハーがさ、ここの学校の帰りに送ってくれた時にさ、あの、ケンジさんも一緒に乗ってて、ケンジさんがすげえ当たる占い師、に見てもらった話してたの覚えてない？
なんか言ったかも。
なんか、ウグイスダニ、ウグイスダニじゃないかな。なんちゃらダニ、多分、の、どっかの、バーかカフェ、
うん。
で、見てもらったみたいな話してて、ずっと気になってんだよね、そこ。
ケンジさん聞いとくわ、そしたら。急に2回ぐらい会ってるから。
あ、そうそう、ちょっと気になる。ちょっと東京に行ったら行きたい。Okay. まだやったんだけど。なんだろうね。なんで占いは信じるんだろうね。
エンタメだからじゃない？
そうだね。エンタメだね。信じないってこと全然 OK だもんね。そうだね、うん。見てるだけだね。信じてるかと言われるとそうでもない。確かに。
てか、むしろなんか、信じた自分を楽しんでるとこある気がする。
ああ、
なんか、例えば今日のラッキーカラー赤ですと言われて赤い T シャツを選んでみた自分、なんかいいことあんのかも、みたいなエンタメを一個自分で用意したみたいなところっていうか。
前向きになるよね。
そう。別に何があっても何がなくても何でもないんだけど、なんかその占いっていうコンテンツを日常に一個入れることによって、なんかワクワク感が上がったりとか、ドキドキ感が上がったりとか、なんかちょっと楽しさが 10% アップする感じっていうか。
うん。なんか、占いのいいところって、そこかも、そのなんか、占いっていうエンタメにしてるから、神のお告げとかじゃなくて。
うん。
一応その占い師的には見えてるわけじゃん。
うんうんうん。
だけど、なんかそう、占いっていうエンタメに一個こう、下ろすことで、楽しめるよね。こちらも気軽に。
うん。
うん、そうだ。確かに信じてはないのかも。楽しんでる。次回ですね、
うん。前提として楽しみにしちゃってたからさ、そ こが。
エンタメとして言ってるもんね、批判的には。
そこが良くなかったのかな。
反省して。反省することはない、全然。それぞれの予言カフェが。
はい。
ズルサムグッドワーク。
今日はね、批判ね、うん、ジャニーズジュニアのね、ライブに行ってきたんだ。
いいじゃん。おめでとうとか、いいね。おめでとうって意味わかんない。なんかでもおめでとうって気持ちになった。
この話興味ないよね。
全然いいなと思うよ。全然いいなと思う。ジャニーズジュニアの何？
ハイハイジェットってグループ。
ああ、名前はわかるよ。名前はわかるって感じ。
の、まあ、単独ライブ。夏はね、いつもジャニーズジュニアはライブやるんですよ。サマーパラダイスってやつ。
は
夏休み期間中だからさ、学生の子たちもさ、
なるほどね。
平日にできるんだよね。
うん、うん、うん、うん。
だからやってて、場所は東京ドームシティホールでした。なんか、後楽園？水道橋？そういう
ことない。
東京ドームの横にあるホールで、
どうでした？厳しい顔だね、意外と。
いやいやいや、あのね、楽しかったの。当時では楽しかったんだけど、うん、やっぱり、
うん。
私がジャニーズ大好きな人間として、
うん。
初めてジャニーズジュニアを目の当たりにすると、やっぱり、あの、すごいよ。
まとめ方ちょっとね、ちょっと全然伝わるんですよ。
はい、私は今までいろんなコンサートに行ってきて、例えばスマップ行った、
うん、
あれスマップぐらいしか結局行ってないのかな、ジャニーズって。
まだあの、推しは行ってないの？
推しはね、チケット当たってない。けど、
そのトレーニング
ライブとかがあるから、まあ、配信ライブとかは見てるけど、
うん、
またなんかライブ DVD とか、まあそういうので他の嵐とかなんか見たことはあるんですけど、
うん。
なんかこう、デビュー組のライブって、なんかありがとう言う場なんだよね。
うん、
いつも僕たちに応援してくれてありがとう。
うんうん。
っていう場だし、なんか割とパーティー乗りなのよ。
うん。
その、全体の話ね、その曲がとかじゃなくて、うん、全体的になんか感謝祭みたいな感じ。
うん、うん、うん、うん。わかる気がする。ハッピー、
ハッピー。ハッピー、ハッピー。ね、だからなんか、完璧なパフォーマンスをするとか、っていうよりかは本人たちもなんか、ホーム、完全なるホームの中で、一緒に楽しい時間を過ごしましょうっていうのが、デビュー組のライブなんです。
うん、うん。
だから、ちょっと気抜いてるし、間違えちゃうし、うん、でもそれも可愛いし、
うんうん、
結構、こう、ファンサービスとかも、やるよやるけど、そんななんか、普通にやる、普通にファンサービス求められてるからやりますよ。いつもありがとうね、みたいな感じなわけよ。
うんうん。
違ったね。
やらないの個性だしね。
そうそうそう、やらないのはやらないの個性だし、なんか、ニノとかそういうのあんまり得意とかやんなかったりするような感じで、うんうん、でもさ、それも許されるというか、だってホームだから。
うんうん。なんならその方が盛り上がるもんね。ちょっと間違ったりした方が、わーってなる。
そうそうそうそう。ジャニーズジュニアのコンサートは、ホームじゃないんだよね。本人たちにとって。本人たちにとっては、これで自分のファンになってもらうための勝負の場なの。
え？でもそのファンが来てるんでしょ？
これがさ、難しいところでさ。
ジャニーズジュニアの。
ジャニーズジュニアのコンサートって、ジャニーズジュニアのファンクラブに入ればいいのね。ジャニーズジュニア情報局って名前
なの。まとめてなんだ。
そう、まとめてなの。だから、例えば、まあもうデビューが決まっちゃったけど、なにわ男子とかはまだジャニーズジュニアだから、なにわ男子のコンサートに今行きたければ、ジャニーズジュニア情報局に入って、年間2500円払った。そこから持ってくるわけ。で、ハイハイジェットもそう。インパクターズもそう。美少年もそう。リトル関西もそう。A グループも全部、このジャニーズジュニア情報局に入るって、その関西グループも関係なくね。ジャニーズジュニアのグループ、どれもそこから応募するわけ。で、その時点で一応それぞれ推しとか何年にあるとは思うけど、コロコロ変わるわけですよ、多分。
うん。
もし、で、私みたいに、 ジャニーズには全体が好きみたいな人もいるわけですよ。
うんうんうんうん。
だからなんか当たるんだったら全部行きたいな、みたいなテンションよね。なんかまんべんなく、この子もいいね、この子もいいねって。もちろんもっと深く、この子が好きとかやってる子もいるとは思うんだけど。
うんうん。
もちろんもちろんいるとは思うけど、割とね、ふんわりしてたりすると思うし、測れない感じだと思うんだよね。ここに来てるお客さん全員が自分たちのファンであるっていう確証はないわけ。
うんうんうん
うん。うんうんうん。だからもう、めちゃめちゃ、攻めてるし、アットホームな空間って感じ。だからその、ありがとうを伝える場っていうか、僕たちのこともっと応援してくださいっていう、選挙演説みたいな。
ああ。
なんですよ。だからもう、私が今まで見てきたファンサービスの 1.5 倍よね。ファンサービスの量と質が。
一緒なんだ
もん。もう、そんなに投げキスしなくていいみたいな。もう、ちぎれちゃうから、その手に振らなくていいよ、みたいな。
やばー。獲得しないといけないからね。
獲得しないといけないから。
そして、抜きに出ないといけないもんね、
自分が。うん。
すげえな、アイドルって。
で、僕たち、僕はこれに今度出演しますとか、これの DVD が出ます。みんなでこれやります。こういうのあります。よろしくお願いします。みたいな感じなわけ。なんか、そういうことはデビュー組のコンサートじゃないっていうか、あ、あるよ。今度こういうの出ますとかはあるけど、うん、みんな見てねーで終わるわけよ。みんな見てねとかじゃないわけ、うん。お願いしますみたいな感じなわけ、ジャニーズ Jr. って。買ってくださいみたいな。DVD 買ってください。応募してくださいとか。うん、いやー、すごいよね。
え、シャニ構えてる人はいないの？
どういうこと？ジュニアで？
ジュニアで。みんな、必死だけど、この子は、そんなに、
うん。
必死感を出さない。ゆえに人気みたいな人いない。
ほんわり系って、ほんわり系？ふんわり系？みたいなのはまあいるかも。
なんか、デビューした人たちってさ、デビューした人たちもみんなジュニアの頃はそうだったのかな？努力して、努力してってことなんだな。
うん。いや、だから、ね、そうね。MC で、猪狩蒼弥君って子がいて、うん、グループで一番最年少の時一番結構しっかりしてて、
うん、
彼が、なんか、僕たちの今回のサマーパラダイスは28公演全部であります。
めっちゃやるじゃん。
28公演しかって僕は思ってます。僕たちはそういうふうに思ってる。28公演だけ君たちにやらせてあげるよっていうふうにいろんな関係者の皆様に決めていただいて、この公演が成り立っている。28公演しかやらせてもらえない。でも28公演分やらせてもらうためにお金をかけていろいろやってもらってる。で、なんか、一応、ハイハイジットは今度、代々木体育館でライブが決まったのね。ワンマンライブが。
うん、
すごい大きい会場じゃん。でも、それが確か4公演ぐらいしかないのね。それも、代々木もやらせてもらえることになったけど、4公演しか任せられない。って言われてるのを、ハイハイジットには、代々木を、例えば28公演やらせてあげます、みたいな、やらせてあげたい、うん、やらせたい、任せられるっていうグループに僕たちはなりたい。そのために皆さん、どうぞよろしくお願いします、みたいな感じを。
僕たちはすごいね。
28公演を全部、これ皆さんが来れるわけじゃないから、1公演、うん、新しい、なんて言うんだろう。新鮮な気持ち見れて、なんか、これ大事に僕たちはやっていきますみたいなことを言って。
めちゃくちゃ真面目じゃん。
いやいや、真面目だし、ってか。
どうしたのなん
だ。そういうことなのよ、ジャニーズジュニアって。いや、結構なことじゃない？
へぇー。超大人ってか、責任を持ってやってるね。
そう。
すげえな。
で、だそれがデビュー組になると、28公演、例えば、代々木体育館とか、東京ドームでツアーやりますとかってなったら、28回みんなにありがとう言えるみたいな感じなんで、どちらかというと。ありがとう周りを全国ツアーで行きますみたいな感じ。みんないつもありがとうみたいな。
でもそれ28公演もすんの、ジャニーズって。すげえな。
いや、もっとすると思うよ。うん、全然する。
すげえ。すごいね。
うん、そっか。ちょっとね、圧倒されちゃった。
パワーに。
うん、パワーに。
リスペクトを感じて。
感じた。
メドルってすげえな。
うん、
すごい。
なんか必死なんだなって思って。必死
なんだね。頑張って頑張ってなるんだね、アイドルって。
うん。
すげえっす。
なんかちょっとなんか今までのテンションで気楽に楽しいエンタメ見に行っ つもりでいたけど、なんか結構、責任を感じたっていうか、
うん、気軽さはなかった。
なんかありがとうって言われて、イエーイみたいなテンションでいつも言ってたのが、なんかお願いします、うん、やばい、ペンライトぐらい買わなきゃみたいな、なんかその。
あ、切実にね。
うん。絶対かけられてる。よろしくお願いします。はい。応援しますみたいな、なんかこっちはこっちで結構前のめりに、大丈夫、君たちのこと信用してるよって、なんか、ついていくよみたいな姿勢を出さないといけないんだわ、みたいな。
責任が伴うライブ
だったんですよ。責任が伴うライブだったんだよ。
ジュニアのコンサートに行く際は、結構ちょっと心持ちが必要ってことだ。
うん。これは新しい発見だった。
いやー、すごい。全然知らなかった。アイドルってすごいね。頑張ってるんだね。頑張ってるか、そりゃ。すごいね。
あとはね、すごく小さい会場だったのね。3000人ぐらいしか入んない。
あ、そうなんだ。
でも、だからもう舞台転換
とか
もほぼないわけよ。
うんうんうん。
超近かった、
ちなみに。近いんだ、じゃあ。
うん。
ん？
すごく距離も近くて、で、舞台が大きく変わるわけでもないし、なんかスマップのことだと死ぬほどお金かかってるから、ライティングとか舞台とかもすごいこう、変わるわけです
よ。そっか。それをイメージしちゃうけど、そうじゃないのか、まだジュニアは。
そうじゃない。
嵐のコンサートじゃないから。
もう嵐とかスマップとかさ、もう、とんでもない金額でやってるからさ。
あ、すごいよね。
これはもう完璧なエンターテインメントなわけですよ。もう。曲知らなくても、もうその舞台が、こう、目まぐるしく変わっていくっていうことが、全然楽しめるというか。
うん。
でも、ジュニアはやっぱそうにはいかないんだよね。ちょっと小さいし、設備をそんな持ってないところでやるからの工夫がすごくて。なんか、そういうなんか舞台セットとか演出面が結構感動したかな。この小さい中で、どうやって転換して、どうやって間を、その歌と歌の間をないように繋げていくかとか、でもその場その場で、こう、舞台が変わったように見せる方法とかの工夫に結構、はい、感動いたしました。
すごい、いい経験になってるね。
でもやっぱこれができるっていうのは、ジャニーズの伝統なんだなっていうか、受け継がれてきたもので、先輩たちがアイディアと思いつきで、新しい装置を作ったり、新しい演出方法を考えるのが、そのままこうジュニアに流れてきて、できる範囲のことはジュニアでそういうのを受け取ってやってみたりとかするからこそ、うん、なんか突然このクオリティができるってことはないだろうなっていうか。
うんうんうん。
いやね、すごく。
すごい。本当にいいもの。いいね。
そうそうそう。
そんな熱意があるとか。まあ、あるか、そうだよね。プロってそういうことだもんね。
だからね、またそうなの。ジャニーズについて語れるようになっちゃったっていうか、その。
また一つ。
また一つ。かっこいい以外の言葉でジャニーズ説明できるようになっちゃった、私。
ああ、困ったな。困ったなって言ってしてるな。いやー、スペシャリストへの道を登ってる。ジャニーズを突き詰めてるね。すごいね、でも、ちゃんと頑張ってやってんだね。
ズルサムグッドワーク。
私は今日はね、
うん。
服を作って、ビッグに出そうとしてる服が、とりあえずまあ、一区切りして、撮影しよっかなって感じ。で、完成したと思って、掃除機かけてたら、
うん、
バスケットボールがカビてるよって言われて、マジって。本当に袋に、紙袋に入れて、
うん、
端っこの方に置いといてたんだけど、
うん、
こっちが多分湿気でやられてて、
うん、
バスケットボール皮じゃんって、他で被ってたのを拭いて、
うん、
油塗って使ってたのね。ちゃんと手入れして。
うん、
で、それそのまま、油塗る、カバンとかと一緒の感じ。革製品だから。そうそう。でもそれが被ってるよって言われて、めっちゃ、ファーってなっちゃって、カビで。 で、その紙袋の、そのボールの下にバッシュを入れてて、
うわ、
最悪と思って、バッシュも、あの、右足だけ噛みてて、噛みててっていうかなんか、その、多分ボールからの紙が落ちてて、
うん、うん。
ふーってなって、で、まず靴洗って、押して、で、ボールを、雑巾で拭いて、その後除菌スプレーで拭いて、で、もう一回油塗った。うん、そして、まずお風呂に入って、で、あ、カレーを、今日はね、お父さんがカレーを作って、そのカレー作ってる時に、カレー粉が足りないってなって、
うん。
なんかいろんなものを入れ出して、
うん。
で、風呂出て、キッチン通るね、お風呂から。
うん。
で、え、これってさ、カレーとかに入れるスパイスだよねって言われたのが、ヒーハーからもらったトラッカンギンだった
の。なに
ヒーハーがさ、インドネシアのトラッカンギンくれたじゃん。
うん、
あれの空の袋を持って、え、入れちゃったって言ってて、トラッカンギン入りのカレーを食べた、今日は。
美味しかった？
美味しかった。なんかエスニックな味がした。
ちなみにトラッカンギンってなんだって話なんですけど、インドネシアの風邪薬みたいなやつです。風邪薬ってさ、
なんか、薬だよって言っちゃった。
うん。漢方エキスみたいな感じで。
ごめんさ、蜂蜜ベースっぽくない？
そうそう、蜂蜜と、メインがもう蜂蜜の味と、基本はね。
そうです。
と、あとミントが強くて。
うんうんうんうん。
で、まあ。
多分、コクが出るよね。蜂蜜っていいよね、カレーに入れて。
うん、ちょっと、ミントの部分がちょっとどうかなって思ったんだけど。
でも大丈夫。一袋だったから、セーフ。
あまあ。朝鮮人参とか、生姜とか、うんうん、そういう、こう、カレーに入ってそうなものも入ってるからね。
そうでしょ？
大丈夫だと思う。
でも、こう、急に気温が下がって、ちょっと風邪をひきそうな時に食べるカレーとして最適って感じで。
最適。
そういう。
ちなみに、トラックアンギインフルエンザ読まるぐらいですからね。
あ、用があるの？そうなんだ。マジで薬じゃん。
喉
が。何が違うんだろうね、インフルエンザよ。
わかんない。漢方だからさ。基本的には薬じゃないから。漢方だからさ。
熱を下げるとかかな、
うん、インフル。そうじゃない。
その辺は。
いわゆる日本で言うと医薬品じゃない。医薬部外。
リポディみたいなこと？リポビタン D って、
うん。リポディぐらいの感じだね。
そうだよね。あんまじゃない。そう。で、その後に、私最近、あの、漫画版ってさ、アプリ、広告見れば漫画ただで読めるアプリあんじゃん。
うんうん
うん。そうです。あれにハマってて、朝7時と夜7時に漫画を読む生活をしてるんだけど、
うん、
読んで、で、その後このね、背景用に買った白い布にアイロンをかけてたの。そしたらヒーハーから連絡があって、ラジオ撮ってみて、うん。そういった一日ですね、今日は。このような一日を繰り返しています、私は。
楽しそうじゃん。パパがキーポイントだね、パパが。
あ、そう、今日はね。
うん。
いや、でも、カレー作ってる一方でお母さんは、取り壊した家の廃材の釘抜きをしてたから、家の中で。隔離生活って感じ。
そうだね。
そういった感じです。
不安になる。てかさ、楽しい、日々って楽しいって思うタイプ？
今のこの生活に置いてってこと？
いや、まあ、自分のベースかな。自分の、生まれてこの方の自分のベーシックなスタイルとして、
うん、
なんか朝起きて、いやー、今日も楽しい一日になるかな、みたいな、ウキウキワクワク系なのか、
うん、
なんか生きんの超めんどくせえみたいな感じなのか、どっち？
いや、後者だね。起きたくないよね。でも、言い切れるなら、ずっと寝てたいし、入院してた時も、
うん。
やべえ、退院まであと何日だっていう考え方。入院してたいって言ったら変だけど、
うん。
もう最後の方とかさ、ある程度治ってるわけじゃん。
うん。
そうするともうさ、ずっと、プライムビデオでイロハニチドリを見てる毎日だったの。
うん。
ただこう、終わっちゃうわ、この生活みたいな。 そう、寝てる、寝てたいタイプ、完全に。
いや、私は、そうなのよ。
いや、そうだよ。人類。みんな、そうでもないのか、そうでもないんだよね、これが。多分違うんだろうな。
なんか、毎日楽しいのが、なんか、人生でない、まず。基本、なんか、基本、めんどくせえ、みたいな。基本めんどくせえ、
だから、そうかも、そうかも。
なんか、することないから、あれしよう、これしようって思う日もあるってな、あるけど、なんか、ここ最近本当に自分を、自分で機嫌を取るっていうのが、心底めんどくさいと思うようにな
って。わかるわかるわかる。でもやり尽くしたよね、機嫌の取り方も、割と。
そうそうそう。
なんかもう何が食べたいとかもないし、可能なら本当に何もしたくない。別に全然興味ない漫画読んでるし、その漫画のアプリで。
多分
今はね、リアルアカウントっていう少年漫画を読んでる。SNS の中で戦うみたいな話。
半年後には話忘れてるぐらいのやつでしょ、多分。
いや、そうそうそう。まず暇つぶしで読んでる。めっちゃ失礼だけど、作者に。面白いけどね。
うん、
本当に。そういう感じで。なんかその読み続けたいとはならない、ちょうどいい漫画。読み続けたいとなると大変じゃん。
うんうん。
ずっと読んじゃうし。ちょうど4話で満足する漫画を読んで。いや、本当にそうだね。だから本当に外的要因が必要なタイプだと思う。
うん。いや、うん、そうなんだよね。
人間みんなそうと思うんだけどな。わかんないけど。
なんか別に病んでるわけでも何でもないけど、なんか生きんのめんどくせえって思う、本当に。
わかる。わかるよ、それ。
病んでないし、別に死にたいわけじゃないんだけど、生きるのでもめんどくさくない、
うん、めんどくさいよね。
自分の感情とかめんどくさいんですけど、みたいな。
いや、てかなんかいろいろなんか仕組みとかもめんどくさすぎるし、なんか本当にやらなきゃいけないことが多すぎるし。
でもさ、やらなきゃいけないことやったっててなんだよね。なんかこの前とかね、いっぱい買い物したの。
あ、うんうん。
無印とか、ね。
うん。うん。
いっぱい買い物したんだけど、一個もときめくもの買わなかったの。ときめくものが一個もなかった。
え、うちはやばいよね、これ。
買ったものは、なんかダスターと、まあ、台所用のスポンジと、あと、コンタクトレンズと、ブラトップ、
うん。めっちゃ生活用品。
そう。
え、なんかすごい生活って感じ。なんか、大人になるってこういうこと？
ね、あと、化粧水？
うん。
無印
の。先か。今この話をさ、先か食べながらしてるのめっちゃおもろいよ。いい。いい。20代後半って感じする。
ね、それで、結構紙袋いっぱいになったわけ。コンタクトレンズもいっぱい買ったし。うんうん、なんか良かったの、結構、うんうん。こんなに重いもの買ったのに、こんなに重くなるぐらいいっぱい買い物したのに、
うん。
家帰って開けて一つもときめかないんだよね。全部消耗されるものなわけ。何この生活と思って。生きるために買うもの多すぎだし、生きるために消費するもの多すぎだし、なんか生きることとワクワクすることがなんかちょっと別なのが、またそれもまた気になるっていうか。
ああ、わかるかも。
無印で売ってる、このスポンジ使ってみたらどうだろうとかそういうのはちょっとあるよ。でも別になんか。
お母さんなのよ。
本当だわけよ。マジで、本当。
確かに。この前って結構前だけど、
うん、
薬局行った時に、そのスポンジ売り場で、お母さんがどのスポンジにしようかめっちゃ悩んでたの。あら、これもいいかも、これもいいかも、みたいな。そういうことなんだよね、多分。もうさ、スポンジを選ぶのでも楽しみに変えていかないといけないんだよ。
そういうことだよね。
え、マジ？マジかよ。
いや、でも、それで言うと、ツイッターが仕掛けましたけど、ちょっと推しのシャンプーを着てたんですよ。今、シャンプーってやっぱ、消耗
するじゃないですか。めっちゃハモられてて面白い。私でも通知が来るから。ハモられてるね。何だろうと思って、ツイッターから通知と。イハがハモられて
バルニーさんとツーちゃんかな、確か。
そう。
推しのシャンプーを特定しまして。
うんうん。え、すごいね。どこで？
で、なんか、グラウンズを推しが履いてくれたんですよ。
あ、はいはいはい。
うん、その雑誌がどうしても欲しくて、
うんうん。
買ったんですよ。
なんだっけ？マジで買わない雑誌。なんだったっけな？懐かしい、それまだあるんだと思ったんだよ。
これですね。あの、ファインボーイズが出してる。
あ、ファインボーイズ。おもろ。絶対にいらない。おもろいな。
高感度ヘア。が、扇風。高感度ヘア扇風。エモーショナル、エフォートレスな髪型が最旬。
おもろ。あ、ね。ヘアカタログだね。でも表紙がね、推しなんだよね。
そう、表紙が推しで、中を開いていくと、うん、推しがグラウンズの靴を履いてたんですよ。こちらね。
ああ、めでたい。これは推しに届いた作品。
まあ、嬉しくて買ったんですけど、内容まず興味ないんだけど。
うん、
で本当にね、そうだな、800文字ぐらいのインタビューが載って、800文字もないかも。こんくらい。
ああ、見開き1ページ
の、
1ページもないな。上段2段で終わる。そうそう、かわいいね、その服も。トップスかわいい。
トップス、ネオンサイン。
わからん。
わからん。で、その文章の中に、
うん。
漢方的な薬草がいっぱい入ったシャンプーを使っているんですけど、それで洗った泡で髪を数分パックするだけ。流した後は何もつけません。っていう。
シャンプーだけなの？
そう。
リンスないの？
そう。
めっちゃいいじゃん。
この、もう、漢方的な薬草がいっぱい入ったシャンプーを使っているんですけど、それで洗った髪で髪、洗った泡で髪を数分パックするだけ。流した後は何もつけません。この4行で私は特定しました。
それ特定できた？
いや、これ結構ね、当たってると思うよ。
マジすごいね。まあ、でも確かに特徴的か、割と。え、それどうやって探し始めるの？
漢方、泡パック、シャンプー。
それでヒットした。
いや、何個かヒットしちゃうんだよね。でそっからヒットしていく作業っていうのがあるんだけど、やっぱ漢方的な薬草が入った。
うん。
ここの文章が結構重要かなっていう。あの、ハーブが入ったシャンプー、ハーブを使ったシャンプーとかっていうのと、漢方的な薬草を使ったシャンプーって、やっぱちょっとニュアンス違うじゃないですか。
確かに確かに。
結構こう振り落としていった感じですね。
なるほど。そしてあのシャンプーに行き着いたってわけですね。
そうです。で、あのシャンプーに行き着いて、あ、これだろうって。それは本当に泡でパックするだけで、何もコンディショナーとかつけちゃいけないってすごく書いてある、ね。もう強く書いてあるわけ、それが。
そうなんだ。おしゃれっぽかったもんね。入れ物も。
結構おしゃれな感じ。でも日本人のおじさんが作ってるシャンプーなんだけど。
高い？
100 回分のポンプ。100回分って一応書いてあるんだけど。多分、ゆきかぐらいの髪の毛だったら100回全然使えるシャンプーで4000円ぐらい。
ああ、まあ、いいお値段だ。
いいお値段だけど、トリートメント、コンディショナーいりません。
そうだよね。確かに。
何でも洗ってもいいよ、みたいな。
めっちゃいいじゃん。
あとでリンク送ります。
欲しくなってるわ、私。ジャニーズが使ってるシャンプーだって絶対いいもんね。
いや、そうそう、それはやっぱちょっと楽しかったかも。なんか、日常使いするシャンプーを、アマゾンで
買い物として、ね。
そう、買うよりは、なんかこう、特定して、別に同じものが使えたわけじゃないんだけど、調べてたらめっちゃ良さそうみたいになって、結局なんかお試しセットを買って使ってみるみたいな、で、めっちゃ良かったみたいな。で、それを小島に送りつけて、小島も使ってみて良かったみたいな、そういうのはやっぱちょっと楽しかったかな。
それはいいね。
いや、だからさ、そうだよ。だから、スポンジもそのぐらいやっぱエンタメ性を持って購入しないといけないってことだよね。日々の
こだわり
のためには、ね、
うん。こだわり、こだわりってことだ。そうやってやってた方がいいものが最終的に残る社会になると思う。
まあ、結局さ、めんどくさい、ね。
いや、めんどくさいんだよ。いや、まじ前戻ったけど。そうなんだよね。
だって、いや、自分が芸能人だったらさ、それ髪の毛洗うとかさ、顔に塗りたくるもの、 だわるよ。まあ、それは多少はこだわってるよ。
うん。
私だって。
怒ってる、怒ってる、大丈夫。
ね、怒ってない、怒ってないけど。わかんない。なんか自分結構こだわりが強い方だとは思って生きてきて、それでもなおつまらない人生。うん、なんか何でも言うか、良いっていうスタンスだったら、それは人生つまんなくなると思うんだけど、結構こだわって、いろいろ調べたりして、うん、なんかいろんな生活を良くするために自炊とかして、それでも楽しくない人生って何？
めっちゃおもろい。いい。
え、もっとこだわんなきゃいけないのって思って。
いやいやいや。いやー、違うよ。多分、もう、いっぱいなんだと思う。なんか、余白が、余裕。いや、でも、そういうことじゃないかな。なんでだろう。
でも、そうだな。
刺激
?3 割楽しく。プラス、130%ぐらいで、いや、盛りすぎたかな。120% でもいい。120% ぐらい楽しみが増えたらいいなっていう感じよね。
あ、今から
今が100だとしたら、プラス20くらい、うん。そしたらね、もうちょっとね、リンパとか入らないと思う。
秘訣、そこ。なんかそういう大人っているのかな？
でもいるよね、なんか。
いるように見えるよね、
SNS。いるように見えるの。
それでも実在してるかっていうのは微妙。いる？友達とかにいる？
毎日楽しい系？
あ、そうだね。
まあ、いるかな？いるいる。
ああ、その人に学ぶことだね、じゃあ。
朝、夏になって、セミの声が窓から聞こえてくるとテンションが上がるって。マジ陽キャ。
いやー、健康だな。
マジって言ったもん。夏でしょ。まず夏の時点で嫌だし、セミの声全然テンション上がんないし、朝も無理なんだけどって全部全否定しといた。
いや、もうその通り。てか、セミの声で起きねえし、まず。すごいね。そうだった時期なんかあったかな。
ないのよ。これがね、ないのよね。
ないよね。なんか常に何かに追われて、何だったんだろう。何が何だった。確かに言われてみればその通り。
楽しくないな。楽しい。いや、わかんない。コロナのせい。これはすべてコロナのせいなの。
ってことにしたいよね。
ってことにしたい。でもコロ
ナは。一番なんか悩みがちな時期に、そのユトタワーで言ってたの、ユトタワーの聞いた限り、この20代後半が悩みがちになるみたいな話をしてて、
うん、
その時期にこのコロナが被っちゃったのが余計良くないんだと思う。この心に。
ああ。
いや、そうだね。何が欲しいんだろうね、本当に。
なんだろうね。なんかこのね、もやもやする感じがね。
うん、わかる。
どうにかなんないかなと思って。だって予言カフェ行ってもさ、こんなんだし、テンション。
うん。
でも予言カフェの結果を結論は、まあ、歌を歌うことで自分の心が平穏に保たれるってことは気づいたんだけども、
大きな収穫
ですね。大きな収穫だけど、それと人生が楽しいとかの話はまた別の話っていうか。
本当にそう。何してる時が一番楽しい、ね、だろうね。マジ、それは本当に楽しい。楽しい。
楽しい。二度寝。二度寝。三回目。そうですね。よく。二度寝楽しいでしょ。
最高、楽しいっていうか最高だなって思う。
気持ちいい。
いや、なんだよな。どうしたらいい？ずっと寝てたらいいってこと？じゃあもう。
そうなっちゃうね。
みんな、ラジオ聞いてくれてありがとう。
ルーサムグッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストやツイッターにリンクがあるよ。メールは dosomegw@gmail.com dosomegw@gmail.com まで。
お便り
待ちしてます。